産経ポッドキャスト発掘太平洋戦記ゼロ戦開発苦悩の海藻主義海軍戦闘機や噴戦巣今なお名機として知られている零式艦上戦闘機元海軍航空技術省飛行機部戦闘機事務部員だった鈴木淳二郎氏が昭和43年に執筆した手記によると海軍が新戦闘機に望んだ要求がとんでもなく厳しいものであったことがわかる月刊丸の特集ゼロ戦21型特集から鈴木氏が残した汗の結晶の証言を音声配信で紹介する。日中戦争から太平洋戦争の全期間を通じて日本海軍の主力戦闘機として活躍した零式艦上戦闘機は昭和12年海軍が新しい艦上戦闘機の試作を決定し三菱重工業と中島飛行機の2社に計画要求を検討させたことが始まりである。試作機の呼び名は昭和12年の12と試作機を意味する市をつなげて12式艦上戦闘機とされた。中島飛行機は社内の都合で試作を辞退したため三菱一社の試作となった。当時の第一線戦闘機は96式4号艦上戦闘機で最高速度 233.5 ノット高度3000メートルまでの上昇時間3分35秒航続距離は1200キロであるが空戦性能は抜群であった。
兵装は 7.7 ミリ機銃2丁を装備していた。
日中戦争では大活躍をしたが海軍はこの96戦使用の結果から航続距離と速度の不足を痛感したので新規開発の12式艦上戦闘機には当時の技術水準から見ると非常に過酷な要求を出したのである。
その主要な点は最高速度270ノット航続力は 1.2 から 1.5 時間空戦性能は96戦と同等程度兵装は 7.7 ミリ機銃2丁に加えて20ミリ機銃2丁である。
当時外国の戦闘機でもこれらの性能を誇示し得るものは一つもなかったが96戦や96式陸上攻撃機で自立航空技術を獲得しつつあった海軍はこの要求を強行した。兵装や燃料などの搭載量を考えると重量2700から2800キロの大型機となる。しかも空戦性能を96戦程度に維持するためには出力1100馬力以上主翼の面積28平方メートル以上の大型機となる。当時試運転中で見込みのあるエンジンの出力は1000馬力より相当下回るものであった。したがって新戦闘機の計画は航空力学的な洗練構造偽装面における徹底した重量軽減足の引き込みフラップ可変ピッチプロペラの採用など当時最高の技術を調和させて取り入れる以外に方法はなかった。試作を担当した三菱の努力はもちろん海軍航空省も徹底的に支援した。さて搭載エンジンはなるべく小型にしたいとの三菱側の要望があり総重量530キロの随性エンジンが選定されその周りに順々形が決められた。速度が変わってもエンジン出力を最大限有効に使うために戦闘機として初めて高速プロペラ今でいう可変ピッチプロペラが採用されることになった。これは三菱側の特権であるとともに異論を抑えてこれを承認した海軍側の態度も見事であった。
空力的洗練については細い胴体密閉式風防の採用 NACA カウリングの使用足の引き込み さらに最も重要な視翼形状の研究で入念な風洞試験が行われた。
このようにしてあの素晴らしい形が決まったのである。こう言うといかにも簡単であるが、例えば風防の形や位置にしても、パイロットの視界という問題や風防を密閉することの可否など様々な問題があり、一つ一つ解決する必要があった。機体の構造面では重量を軽減するため、いくつか新機軸が取り入れられた。まず主翼と全部胴体を一体とした。今までは主翼を分割して作るため、その結合部に重量が加われる。
これを避け、かつ貨車での輸送を可能にするため、胴体を操縦席の後方で分割した。これは現在のジェット戦闘機でも採用されている。
次に当時開発された合金超超ジュラルミンの押し出し型材を主翼のケタフランジとして採用したことである。これも海軍機として最初であった。その他部品や部材の一つ一つに徹底した重量軽減策を強行した。またできるだけ薄い板材を使用し、外面が平面となるよう特殊なリベットを用いた。このような結果、軽量な機体ができたが、実際の製造は困難であった。当時海軍の審査体制はほぼ整っていて、計画審査、機型審査、構造審査、完成審査と順調に進み、昭和14年4月には初飛行が現在の航空自衛隊岐阜基地がある各務原で実施され、上々の素質を持つことが確認された。このようにして本機の実験が始められた。強度計算でギリギリの設計をしたため、本機の強度試験は1年以上もかかった。弱い部分の補強を少しずつ行ったことで、主翼のシワが問題になるとともに、フラッター現象による空中分解事故が発生。たびたび主翼外板の厚さを増したり、補助翼マスバランス量を追加したりした。本機の操縦性試験で特筆すべきは、昇降舵系統の剛性低下により満足すべき結果を得たことで、これにより操縦性能はほぼ適量となった。初めて戦闘機に採用したハミルトン式高速プロペラは最初2種であったが、振動問題が起こり3種に交換し、ハンチングや過回転問題を克服して実用段階にこぎつけた。心配された20ミリ機銃の空中射撃実験も予想以上の好成績を収めて関係者を安心させた。エンジンを栄1、2型に換装した結果は極めてよく、計画要求を上回る性能数値を得たので、一気に量産準備が進められた。
フラッター事故の原因として、新材料の超超ジュラルミンの疲労破壊が問題となり、その技術的解明が進められた。
このためには実際の飛行機が飛行中及び空戦操作中にどの程度の加速度をいかなる頻度で受けるか、すなわち負荷スペクトラムを知る必要があり、96艦船及び12式艦船の実機に加速度計を取り付けて結果を得た。面白いことに、この時得られた数値は、その後アメリカ軍が参照している負荷スペクトラムと同一の曲線を示しており、当時の海軍航空技術の水準の高さを物語っている。かくしてこの12式艦船は試作機のまま、昭和15年夏に中国大陸の観光で大戦果を挙げた。同年、零式艦上戦闘機として正式機に採用されたのである。このゼロ戦は翼幅12メートル、主翼面積 22.4 平方メートル、自重1680キロ、全備重量2410キロ、最高速度280ノット、航続距離2200キロの堂々たるものであった。 実用に入ってからの問題点には、足の強度、ブレーキの不具合、油圧系統の油漏れ、落下増装の落下不確実などがあったが、致命的というほどのものではなかった。以上、発掘太平洋戦記をお届けしました。元となった記事はミリタリー誌月刊丸の10月号に掲載されています。ウェブ産経ニュースでも丸掲載記事の一部を読むことができます。丸の購入、また産経ニュースのリンクは概要欄からどうぞ。ご案内役は私、ナレーターの岩田光一でした。